グダグダゲームラジオ第372回お便り会でございます。
はい、はい。
今流れている初音ミクさんの曲は何でしょうか。
はい、鏡音凛で Q です。
うん、いいですね。
はい、グダグダゲームラジオのブログからお便りいただきましたので、うん、紹介させていただきたいと思います。
はいはいはい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、では読ませていただきます。
はい、
ソレトさんからいただきました。ありがとうございます。
うん、
トミアンさん、ヤスさん、つかささん、こんにちは。
うん、
いつも楽しく聞かせてもらっております。
うん、
以前にも投稿させていただきました合気道の続報です。
はいはいはい、
7月に無級から7級へ上がり、そしてつい先日の試験で6級に無事合格しました。
すごいね。
殺人への道、徐々に近づいております。
はいはい、はい、ありがとうございます。定期的にその合気道の話題を送ってくださってるソレトさんですけど、今もうあれかな、合気道っていうと上はあの道着みたいなの着てて、
はい、
下は多分その足の運びを分からせないために袴とかを履いてるイメージがあるんですけど、袴を履けるようになるのってど、はい、もう履いて履けてるのかね。
袴は履けるんじゃないですか。合気道はみんな履いてるイメージですけどね。
やっぱそんなイメージあります。
うん、
ね、
うん、
うん、そう、そのなんか達人の姿をちょっと見てみたいですね。どんぐらいのその段数、今その6級ってソレトさんおっしゃってるけど、我々がその俺たちの知識はもう YouTube かグラップラーバキぐらいしかないから、バキの渋川さんのね、達人渋川さんの、襟首を掴んだだけで、その掴んでる手に沿って、渋川さんが沿って手を触れたぐらいだけなのに、ずしっつって体重が倍になったみたいな感じで起き上がれんみたいな感じでグググググってこうだんだんだんだん縮こまらせられるみたいな、ああいうのができるようになるのってどんぐらいの段数なんですかね。
初段でもできるんじゃないですか。
できるのかな。あんぐらいのことをやられる側としてちょっと体験してみたいよね。
嫌です。
あのさ、もうもう重欲合を制すみたいな感じに描かれてるじゃないですか、バキの世界だと。
まあまあ、
どんなマッチョでも、もうその筋力の問題ではないのだみたいな感じで、人間が持つもう体のその反射的にもう無理なのだみたいな感じで、もう膝とかガクってなっちゃったりしてるじゃないですか。それが本当なのかっていうのをちょっと体験してみたい。
いや、なんかあれってこう理にかなった戦術なんでしょ。う
ん、なんかその、まあ、関節の可動域とか、その体の持つその神経みたいなのの、もう人間の体がどうしてもそういう動きをなってしまうみたいなのを利用しているっていうことらしいから。
そうなんですよね。
う
ん、
そうそう、それがもうどんなその何、体で体験してみたことがないからさ、我々は。ファンタジーじゃん、そんなのって。漫画とかゲームとかの知識しかないから、まあ、まあ、それを身をもってね、どんな感じなのかちょっと体験してみたいなとか思ってますけどね。
ああ、ヤスさんはね、その合気道体験をしてみたい派なんですね。
俺はね、なんだったらぶん投げられてもいいぐらいの感じ。本当に。体験として一度。
へ
え。もうね、何、ワンインチパンチとかさ、その中国拳法の八景とかさ、
はいはい、
体験してみたいんですよ。そんなにすごいの。神道系つって、体の奥に、人体の7割は水分でできてる、
はいはいはい、
水分を揺らすみたいな、その神道系、どんなに腹筋を張って、ふんって力入れてても、神道系でずしってやられると、その振動が体の隅々までブーンっていっちゃって、うん、もうダメみたいな感じのとかを、そういうのをもう漫画とかの知識しかないから、どんだけすごいんだ、そういうのっていうのを。素人ながらにね、体験してみたいなとは思ってるんですけど、
うん、やってくればいいじゃないですか。そういうの入門体験とかできるんじゃないですか。
だからそのね、だから怪我させないレベルでやってほしいの、それを。怪我させないレベルで、もう達人すぎて、あ、もうすごいのは分かるって、その何、なんだろう、骨とか折れたら嫌なので、
それは嫌ですよ。
優しく分からせてほしいのね。
優しく
優しく
多分なんか中学生相手やったらもう多分かなわないんじゃないですか。もう多分小学校でも多分ヤスさんはやられると思いますよ。
合気道やってる子、うん、やってる子。本当じゃあ俺がそのマッチョなブライカン役をやるんで、
ええ、
そんな合気道なんて幻想なんじゃつって襟首をつかみに行くからそのつかんでる腕を押さえてそって力入れてグリグリグリってやってほしい回やってほしい回
絶対それさ逆らってやると逆に危ないからね。
そうだ、俺も本当は受け身とか取れないとダメなんでしょうね、きっと。そういうのはね、
そう
投げられた時にね、
そうですよ、
痛い骨痛めたりとかするからね、
うん、するからねじっちゃうからね。
そうそうそう、危ないですけど、ね、そういう
のね、
はい、体験してみたいですけどね。
ありがとうございます、頑張ってくださいね、はい、
あのよかったらなんかあのもしその
動画
あのね、なんだろう、もうどのぐらいからあの合気道をやっているその格好になっているのかね、ソレトさんはもうそういう格好になっているんでしょうかね、はい、もしよかったらなんか画像かなんかありましたら
お願いします。
はい、見せていただけると嬉しいです。
はい、
はい、
続きまして、うん、マジンさんからいただきました、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
トミヤンさん、ヤスさん、つかささん、こんにちは。
うん、
ゲーム音楽のお題はいつでも盛り上がりますよね、
うん、
最近知ったのですが日本ファルコムさんはだいぶ昔に楽曲権利をすべてフリーにしているので、うん、ポッドキャストでも利用できるみたいですよ。
そうなんだ。
商業でも BGM として利用する分には利用料も必要ないって確かサイトに書いてありました。
へ
ー、私の PC98 の日本ファルコムの曲を流しながら雑談楽しそうです。
いいですね。
ポップルメールっていうゲームが好きでした。
あった、ポップルメールはいいゲームですよ。
そうなん
ですね、最近もなんかリメイクかなんかされたかな、なんかあのキービジュアル見かけたけどね、ポップルメール。
ファルコムって俺、なんかイースしか、なんか思い浮かばないんですけど、ね。
ソーサリアンとか英雄伝説とかいろいろあるから。
まあ、ああ、そっか、それもファルコムなんだ。
うん、
でもこれ、使うって言っても、音源が落ちてるわけじゃないからさ。まあ、かこう結局は、
うん、
そうそうそう、
まあいいんじゃない、そのだ権利がフリーっていうことだから、
うん、
うん、使おうと思えば使えるってこと
でしょうか、
うん、いいですね、イースの曲とか流しながらね、どの曲がいいかな、ダルクファクトのテーマとか流しながら
全然覚えてない。そうなんだ、
うん、
PC 版のイースはやったことあるんだよな。
PC 版のイース切なかったね。1?2? どっち ?1?1。せっかく助けた女の子が最後、あのね、石になってしまうエンディング。
イースのさ、そのアクション要素がさ、その敵に攻撃するのにさ、うん、その、真正面から戦うと体力削られるんだけど、
うんうん、
ちょっと、半身ずらして突撃させるんですよね、
うん、
そうすればなんか勝てるみたいな感じじゃなかった？
なんかさ、イースなんてさ、何、一応アクション RPG なんだけど、
キルコマンドはなかったと思う。
そうだから剣を振るみたいなその動きとか一切なしで、ないない、ただ単に自分が体で敵にぶつかっていくっていうのだけでアクション RPG としてあそこまで面白いっていうのはすごかったなと思っていて、イースって半キャラずらしって言って、その半キャラだけずらすことによってダメージを軽減するっていう、うん、まあ、テクニックとも言えないような技術なんだけど、うん、それだけでやりくりしていくアクション RPG ってすごかったね。
まあ、うん、当時それしかなかったって言ったらそれまでなんですけど、
それしかないことないでしょ別に。
アクション RPG ってイースぐらい
ゼルダとかもアクション RPG だろ。
当時ゼルダもあったのかな、
うん、あったんじゃない。
そっか、まあ何にしてもね、こういったゲーム音楽とかもね、なんかフリーで使えれればいいですよね、他の、まあ、作品でね。
そうですね、まあ、好きな曲いっぱいあるんで流せたら嬉しいですね、うん、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、続きましてヨッシー B1 様からいただきました、ありがとうございます、
うんうん、ありがとうございます。
こちら結構あの情熱的なメッセージをいただいているんですが、ちょっとあの省略させて読ませていただきます。いいよ、ご了承ください。はい、いつも楽しく忍者龍拳伝の BGM を聞きながら作業に励んでおります。
いいですね、かっこいいですね。
前からお便り出そうと思ってたんですが、すっかり忘れてしまいました。
ありがとうございます。
で、今更ですが、夏場のバイク問題について主張させてください。夏場のバイクは本当に地獄ですわ。走ってても全然涼しくないです、走行風はまるでヘアドライヤーの温風に当たっているようなもんです。
そう、
富谷さんの確かセローでしたかね。
そうそう、
発熱量の低いマシンならまだマシかもしれないんですが、私の乗っているホンダ最強のバイク、リミッター解除済みの2006年式ことで CBR でいいですかね。
そうそうそう、
CBR1000 リットル
1000cc ですね。
1000cc、元 GP、チャンピオンレプリカではカウルの隙間から強烈な熱風が当たるので、こまめに水分補給しないとマジで死にます。夏場は人にもバイクにも厳しいです、それでもなぜバイクに乗るかって、それは車では味わえない開放感と緊張感と苦労して目的地にたどり着いた時の充実感がたまらないからかな。例えて言うなら登山したような感覚ですかね。ちなみにこのお便り書いている今は12月26日、今年最強寒波です。マジです、寒すぎて死ぬわ、つか日本寒暖差激しすぎるだろう。はい、
どうだ、まあ、それ
バイクってやっぱ夏も冬も割と厳しい乗り物ですか。
まあ、そうね、そうか、一番快適なシーズンはやっぱ秋春ですね。
ああいいですね。あ、そうそう、僕その バイクに乗りたい時期をそのままスルーしてしまって結局車に乗るようになってしまったので。
あ、そうですか。
うん、バイクのね、その楽しそうな感じはすごいわかるんですよ。
まあ一回乗ってみれば。あ、でも原付は乗れるのか。
原付は一応乗ろうと思えば乗れる。
そうね、50cc だから。いや別にレンタルでもいいから原付でちょっと走ってみたらどうです。
そう、あのね、前なんかうっちゃんの番組で、内村照義の番組、照義さんの番組で、はいはい、なんかあの原付バイクの旅みたいなのをやってて、でまあもちろん原付なんだからその高速とかには乗れないんだけど。はいはい、その下の道でね、ひたすらその原付で、あの、はい、旅をして、時間かけて旅をして、はい、温泉地に着いて、うんうん、温泉入ったり、飯食ったりするコーナー、うんうん、コーナーみたいなのがあって、それがめちゃめちゃ楽しそうだったのよ。面白いね。うん、途中で寄り道して、なんかご飯食べてみたりとか、そうそう、そういうのがすごい向いてる乗り物だなとは思うの、バイクって楽しそうだなと思うんですよ。
まあその分ね、危険も伴うしさ。
そうなんだよね。だからそれこそその俺もう今ではもう怖くて無理だなって思ってんのは、はい、身一つで高速に乗るのとか絶対俺今はもう無理できない。あんなむき出しの状態で100キロとか出したくない。
まあ慣れっちゃ慣れなんですけどね。
だってさ、正直ね、自転車とかでも普通に今まで自転車に乗ってて何回かはやっぱすっ転んだりとかしてるんですよ。すっ転ばないで自転車に乗ってすっ転ばないまま人生を終える人ってどんぐらいいるの。転ぶでしょ、転ぶでしょ、大抵自転車なんてものはタイヤ二輪しかついてないから、それのバイクって考えるとあのスピードで転んだらって思うと怖くてしょうがないのね。
怖い怖い。だこの前ほら大雪やったやんじゃないですか。
怖いよ、怖い。もう無理。
路面が凍結してましてね。
やばいよね。
マジやばかったですよ。
やばいです
よ、ね。危なーと思って、で若干ね溶けてるなと思って行ったんですけど、うん、やっぱり日陰のところはね、
日陰は無理、うん。
凍結してまして、まあ別にこけはしなかったけど、うん、その対向してる車はやっぱりスリップ事故を起こしてましたね。車でもやっぱり滑りますから。
そう、なんだ、今もう雪から3日ぐらい経ってるけどまだ雪残ってるし、うん、なんだったら凍結してる道とかあるんですよ、いまだに。うちの近所
あるよね、
うん、なんだっけな、北海道かな、どっかのその郵便配達屋さん、
はいはい、
まあ、バイクで配達するそのバイク便の郵便屋さんとかはもうデポで足を設置したままバイクに乗るですって。
え？
わかる？言ってる意
味。
バイク足を地面に設置したまま、要はその少なくとも最低3点で支えて、はいはい、まあ、3点で支えてればすっ転ぶって概念はもうなくなるじゃないですか。だからその足元を地面に触れたまま走るっていうのをデフォにしてるんです。
脇休めですよそれは。
やっぱそうなの？
うん、滑る。
まあそりゃ滑るか。でもほらすっ転ぶっていうことは少なくともなくなるわけじゃん。
でもやっぱり路面が凍ってたら一緒やから、そんなもん。
そうなの、一緒にその3点で
3点も
クソもねえな、
足が滑るから結局
どの道すっ転んでしまうの。
そうそうそう。
じゃあどうしようもない、補助輪つけるしかないのかな。
まあ、チェーンがあるからね、
バイクのタイヤに、
うん、それつけるとか。
なるほどね、うん、
あ、そうそう、まあまあそういうのも込みで、うん、まあ楽しいっちゃ楽しいですよバイクは。
楽しいか、あ、まあまあまあバイク自体はね、はい、楽しそうだなとは思いますけどね。
そうそう、まあぜひね、ヤスさんもバイク乗っていただいて楽しさをね共有してみてはどうですかねっていうことで。
いや、もうそんな若さがないです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ツイッターからのお便りもいただいていますので、うん、はい、じゃあ読んでいきましょうかね。
はいはい、じゃあお願いします。
キミヒコさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
台東のアーケードゲームコレクション、うん、イーグレッ、イーグ、ん？イー、あ、いいか、イーグレット2ミニに、ガンフロンティアとレイフォースが収録されていますね。
うん、うん。
はい。
そうそうそうそう。これなんか、懐かしのアーケードゲームコレクションみたいな感じで、
うん、
来月くらいかな、販売されるんですよ。で、うん、しかもその、なんだろう。アストロ筐体みたいな、ミニアストロ筐体みたいなのがあって、
あ、
でその中になんか昔のそのアーケードゲームが 何十個か収録されているんですけどね。その中で、まあシューティングに特化した、作品とかもあったりとかあるんですよ。うんうん、で、僕がこの前言った音楽で良かったガンフロンティアとかレイフォースと言ってたじゃないですか。
うん、
その作品も、まあな、そのコレクションに収録されてるから、みたいなことで紹介していただいたんですけども。
なるほどね。はい、
はい。いや、いいですね。なんかこう、昔のアーケードゲームってさ、まあ確かプレイステーション4とか5でも、なんか、スイッチとか言ってもさ、うん、ダウンロード配信とかしてくれるじゃないですか、最近は。まあ、それで買ったりもできるんですけども、
うん、
なかなかこう、はい、なんていうか、このガンフローとかレイフォースとかってさ、出してくれなかったりもするんで、
うん、
結局こういった形でね、復刻されるのはなんか嬉しいなと思うんですけども。
そうですね、やっぱ台東っていうとシューティングゲームのイメージが強くて、まあ、他にもいっぱいゲーム出してるけど、曲とかもかっこいいですよね、ズンタタさん、
ね、そうですね、ズンタタだったんですね、うん、はい、な
でね、格ゲーブームの折に台東さんもそれに乗っかって格ゲーを1個出してたんですけど、
あ、そうです、
タイトル忘れちゃったな。まあどのメーカーも出してたけどね、格ゲーブームの時には。
あ、
まあ、セガはもちろんだけどコナミさんとかも出してたし、
うん、
まあそれで生き残ったのはほんの一部っていうか、もうほぼほぼ
全部してて、まあ、ストリートファイターしかないじゃないですか。鉄拳、ストリートファイター、
そう、あとはもう 3D 方面の鉄拳とかバーチャーとかそういう方向くらいしかねないですけど、その台東がね、格ゲーを出した時に多分確か 2D 格闘だったと思うんですけど、キャラデザーがね、うん、結城信てるさん、ロードストー戦記とかのあの方で、キャラは好きで、正直ゲーム性もそんなに悪くないなと思ってたんだけど、ね、やっぱこの BGM をズンタタさんがやってて確か、で僕そのゲームミュージック当時集めてたから、その格ゲーのゲームミュージックも CD で買ったんですよ。で、すごいいい曲だなとは思ってたんだけど、
うん、
いざゲームの中で聞くと、多分ズンタタさんもそのいろんなシューティングゲームの曲を長いことやられてて、
はい、
そのシューティングゲームの曲作りみたいなのが割とその身についてしまってるんじゃないかって思うんだけど、
うん、
シューティングゲームってね、その曲自体あの盛り上がる場所みたいなのが結構後ろの方にあるんですよ。
分かるよ。
サビっていうか、
はいはいはいはい、
ね、始まりは割と静かに始まってって、だんだんだんだんじわじわ盛り上がってって、はいはい、最後のボスみたいなところでガッてくるみたいな曲の構成じゃん、大抵シューティングの偉人って、うんうんうん、それを格ゲーでもやっちゃってるから、その盛り上がるところまで大抵いかないのね。特に対戦ゲームとかになると、うん、ほぼほぼ割とすぐもう最初から盛り上がって、なんだったらすぐに片方死ぬみたいなのが結構多いから。
そうね、
格ゲーの BGM
で最後まで聞けないんです
。そうその盛り上がるところまで聞けないで終わるの大抵。
わかるわかる。
そう、そういうところで、あ、やっぱ曲っていうのはそれぞれのジャンルに合わせた曲作りが必要なんだなって思ったんですよね、うん、それ聞いてて。
まあ、シューティングやったら長丁場やからさ。
そう、それがぴったり合うんだけど。
合うんだよね。ボスのところでちょうど盛り上がったりとかね。
そもそもその、ね、ほぼほぼ最後までいけたらその曲全部聴けるわけだから。うん、
ね。
そうなんですよ。
格ゲーはもう本当になんか、1分足らずで死ぬ場合もあるからね。
ああ、もうほんの、なんだったら、コンボ決まったら、ほんの数十秒とかでね、
片方が。音楽とか聞いてる、ね、聞く暇もないと思うんですけどね、あんまり。うん、
そう、だから、スト2なんかはさ、片方の体力ゲージがもう残り3割とかになったら、その曲調をカラッと変えて、アップテンポな、ね、
はい、
アップテンポな曲にすることで、危機感を煽るような演出をしてたわけじゃないですか。あれ割と良かったですよね。
龍の曲が好きやったな。日本ステ
ージ。いいですね。日本ステージですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、クラゲさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲーム音楽は耳に残る曲が多いですよね。
うん、
そして曲を思い出すと、一緒に特徴的な効果音も脳内再生されてしまう。
うん、うん。
まさが戦闘曲で、技ひらめきのピコンとか、はいはい、アクトレーザーで剣を振るときのあという声とか、あ、それと、ヤスさんは突っ込み的、役的な意味でゆいちゃんだと思います。
ありがとうございます。
おはようございます。
はいはい。ゆゆしきの話題ですね。前回読ませていただいたゆゆしきの、ぐだらじゆゆしきのノリに似てますねって言ったときに、
はあ、
じゃあ僕誰ですかねって言ったら、ゆいちゃんですって言ってくださって、俺はゆいちゃんが好きなんでめちゃめちゃ嬉しいです、ゆゆしきの中で。はい。ふーんっていう感じ。
いやいやいや、だってわかんないんだもん。
そうなんですね。ゲームミュージック。ゲームミュージックもそうだけど、ゲームの中でやってたその SE 的なものも一緒に覚えていくよねっていう。ああ、そうね、あるある。
だってゲーム SE って一番覚えてるのってやっぱり俺 RPG のが多いのかな、うん、
あ、そうですか。
いや、ドラクエはやっぱり分かりやすいよね。
そうですか。
で、まあ、ほら、まあ、やっぱ RPG って何回もほらマップ行ったりさ、ダンジョン潜ったり、街探索したりするじゃないですか、行ったり来たりで。
もう何、階段が、マップ上に階段があってさ、一マスの階段があってさ、うん、はい、その階段の方に上に乗っかると同時に画面が暗転した時にもう、ザッザッザッザッ、
そう
聞こえてくる気がする。
そうなんだよね。
うんうん、
そうなんやったら、この俺の住んでるマンションにも全部 SE つけてくれてもいいですけどね。
あ、どういう SE？
ドア開く SE とかさ。
あ、
それか床になんか仕込んで、あ、そういうマットとかあったよな、ドラクエ用の SE がなるマットとかなかったっけ。
そうなの、
うん、SE はならんかったかな。
いや、分からん。分からんけども、あるのかもしれんけども。
まあ、あとはマリオとかね、そのコイン取ってとかね、うん、あとはまあ、ゼルダで言うと、ね、宝箱とかね。
もう宝箱とか絶対あの音、あと、謎に気づいた時のあの、ピロリロリロリって、あ、違うわ、なんだ、謎が解けた時のダンジョンの仕掛けを解いた時のあの気づきの曲。
ああ、どんな音やったっけ？ え？タラララララララン。
それそれそれそれそれそれそれそれ
それそれそれ、
いかにも謎を解いた感の曲。
それだよね。
うん。そうとかね、いろいろありますよね。うんうん。
まあでもなんかあれですよね。8ビットの曲というか SE のがやっぱり聞いてるのが多いのかもしれないな。
なんかその
覚えてるか、めちゃめちゃ覚えてるのかもしれないな。
我々がおじさんだから解雇主義で懐かしいものをいいものだって思えているのかもしれないんだけど、そのなんだろうね、8ビットとか、まあスーファミでもねいい曲いっぱいあるけど、その8ビットの頃の、うん、その数少ないその音の幅の中で工夫してすごいいい曲を作ってくれてる、その工夫が、
はいはいはい、
あのなんだ、そのありがとうっていう気持ちと相まって曲いいものだなって感じさせられてしまうんですよね。
あのね、すっげー頑張ってんなって思ったのは完成音とかあるんですよ。
あ、はい、ある。
完成音ってめっちゃむずいと思うんですよ。
あるね。
でもうまいことね、なんかザワザワザワザワとかピーピーとかいう、ね、曲を入れたりしてるんですよ。ピーザワザワザワザワみたいな。
わかるわかる。
はみ込んでね。
わかる。
そうそう、頑張ってるな俺と思って。なかなかほら、やっぱ表現しづらい曲っていうかね、効果音っていうのはやっぱあるわけじゃないですか。
ある。ね、あるよ。
それでもやっぱり頑張ってるなって思うんですよね。
もうね、あんなガビガビの音源でね、再現するってどんだけ大変なんだって思って、俺あの、ファミコンのさ、ゾンビハンターかな、あの、タイトルコールが入ってんだよ、ファミコンなのに。
お
あの、カセット挿して電源入れるとね、ゾンビハンターっていうの、8ビットでだよ。
すげえ
工夫してるな、人間の声再現してるって思って、ましたね、
スーファミやったらね、あのもう声とか出せますからね。そうなんですよ。だからファミコンはやっぱりそこまで能力が持ってないからね、和音出すし、
そうだね、そう、なんかそういうのがね、なんだろうね、最近のゲームの曲もすごいいいのだが、もちろんね綺麗な音源使ってるからいいのだが、なんだ、うん、昔のやつの方がすごい記憶に残っちゃってる気がするのは俺がおじさんだからなのかってちょっと思った。
はい、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、クラゲさん、
うん、いいんじゃない？
はい、いただきました。2通続けて読ませていただきたいと思います。はいはい、5つ目、ベスト3を出せるほど見ていないのですが、うん、映画大好きポンポさんがとても良かったです。
はいはい、よかった、これ。
うん、5つ目、アトロク VR 回拝聴しました。
はい、
クエストいいですよね、
うん。
ハンドトラッキングは YouTube の VR180 動画で使うと、動画内に手を突っ込めて面白いです。またゲーミング PC があれば、
ハーフライフ、
これは。
なんて読むんだろうね。
すみません。
LYX。
アライクスか、アライクスかな、わかんない。
うん、が、空気感とかのグラフィックの、突き詰め方がすごいので、ぜひプレイしてみてください。
うん、はい、ありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます。そう、映画大好きポンポさんも実は僕見に行ってて、
お
これね、映画大好きポンポさんは映画すもう映画ダジャレみたいになるけど、映画大好きな人に見てほしい映画なんですよ。
パロディなんですか？
パロディじゃない、あのアニメなんだけど、AD 君が映画大好きで、いつか映画作りたいっていう夢を持ってる AD 君が、その映画のプロデューサーである、まあ、ポンポさんっていう女の子なんだけど、そのポンポさんに、才能を見初められて、じゃあ映画一本作ってみないかっつって、その急にすげえなんか大俳優さんとかをポンってあてがわれて、あのドギマギしながらも、じゃあ僕の作りたいのはこういうものですって言って、その工夫して映画を一本作っていくっていう話なんだけど、でその映画 好きの人ならではのノリっていうか、パロディみたいなのが割とそこここにあって、はいはい、あ、はいはい、あの映画ね、みたいな感じなのの演出とかもあって、はい、なんか割と楽しめる映画で、僕は正直これをベスト3に入れようかどうしようかギリギリまで迷ってたの。それで結果入れられてないんだけど、迷った結果ね。そうそう、だからこれもね、あの、なんだったら人におすすめはしたい映画ではあったんですよ。
見てみようか。
あの、愛の歌声を聞かせての、うん、と、僕はどっちもコースつけがたいぐらいの位置に今置いてて、うん、なので、同率4位とかに置いちゃってたんだけど、発表の時には。でも、おすすめはおすすめ。あの、一般向け、どうだろう。あの、可愛らしいキャラクターに抵抗がなければぜひ見てほしい映画ですね。あの、ビジュアルで割とごまかされちゃうけど、実はちゃんとその映画の面白さみたいなのを描いてるんで、うん、映画好きな人は見てみてくださいねって感じ。
これどこの会社作ってんだ？
どこだろう。なんかね、上映期間が短かったんだけど、その、SNS とかで割と評判がじわじわじわじわ上がっていって、ポツポツ小劇場とかでリバイバル上映みたいなのをやり始めて、下手したら未だにやってるとこあるかもしれないぐらい。
あ、そうなんですね。
うん。なんかじわ伸びして、なんか見た人は良かったって言ってる。
へぇ、じゃあちょっと見てみます。
機会があったらね。はい。あと、アトロクの VR 会が、
VR ね、
アトロクの方ね、うん、この間あげたあの、VR、お正月 VR 年賀状会ではなく、アトロクで VR のお話した時にくれ
た、はいはい、
便りだと思うんだけど、はい、そう、ハンドトラッキングね、あの、うん、ついにこの間の年賀状、VR 年賀状書きのところで、ハンドトラッキング初体験して、面白いね。手動かせるって面白いね。
まあ、ちゃんとトレースできてるっていうわけではないけどね、うん、
結構
あの、まあまあまあ頑張ってるよ、
よく動かせたし、
うん、
その指のなんかピンチっつって指をつまむ動きとかもちゃんと感知してくれてたから面白いな。 それをゲームにね活かせて、なんか面白い遊びできたらいいなって思いますね。
まあできなくはないかな。
うん、
そうね。そうそう、なんか手話とかなんか、して、
うん。
声とか出せるのかな？
手話？ああ、その手話を感知して、
うん、
音に変換して、訳して伝えてくれるみたいなこと。それできたらいいですね。
それだとね、まあ、何に使うのって言われてもあれですけど。
だから、耳が不自由な人が、バーチャルの中で手話で喋ったことが、こっちは音声として聞くことができるってことだから、
そうだね、
コミュニケーションとしてはありだと思いますよ。
ああ、そっか。
翻訳ソフト的なことができる。
ああ、そっかそっか、ね。なるほど、うん。耳の不自由な方が VR ゴーグルつけて、で、手話で話せるってことね。
うん。で、向こうは向こうで、こっちの声が手話に翻訳されて、手話っぽく見えたら伝わるってことだから。うんうん、
すごいね。
そのやりとりはありだよね。
ありだね。
うん。っていう企画を、じゃあ、トミヤンさんは。
はい。はい、うん、あ、そうなんですね。
うん。
まあまあ、この前ね、VR 年賀状をやりましたけども。
面白かったですね。
ちょっとまあ、そういった企画を、今考えてますので、
うん、はい。
ちょっとその辺枠広げていきたいなと思ってます。
うん、もうこれからは VR ですよ。
そう、メタバースね、今ちょっと気合い入ってるらしいじゃないですか、世界的にも。
もうなんかさ、いろんなところがメタバース言ってて、なんかだんだんイライラしてきたんだけど、お前もかよって思う。もうこっちはずっと前からバーチャルの世界で遊んでんのに、
うん、
まあね、いいことなんだけどね、いろんなところがメタバースって言ってるから。
まあ、フェイスブックが社名変えたぐらいですからね。
メタってね、なんか急になんかブログにメタって出てきたから、ね、なんだこのメタってって思ったらフェイスブックだった、
まあ、そうそう、やっぱり今後し入ってるんやろうね、それだけ。
なんかそのタイミング的にね、ちょうどいいタイミングだったと思うのは、やっぱ、
そうね、
コロナのことがあったから、
そうそう、
おいそれとその外に出たりとかができないっていう状況で、うん、じゃあ家の中でできるコミュニケーションはなんだって言ったら、VR であるわけなんですよ、やっぱりね。
そうなんですよ。だから、うん、なんか VR の中でもさ、旅行とかできたりするじゃないですか。
できた。僕、だから、あの、バーチャル沖縄行って、ちょっとした観光気分を味わってきましたからね。
で、なんだったら、こう、なんか VR 内でこうデートとかもできるわけじゃないですか。
できる、できる、できる。
ね、うん。
バーチャル結婚とかもやってるよ、きっとみんな。
何本物の人はどんな人か分かんないのに結婚していいのかな。
いいんじゃない。だってあのなんだっけ、あのアニメの中だって バーチャルなゲームの中で、あの、結婚したりとかしてるわけなんだから、いいんじゃないですか。
そうね、うん、そうか。
もうすごいよ、バーチャルの中の世界、その本当一つの世界になってる今。
ああ、そうなの。
うん、うん、温泉とか普通にあるよ。バーチャル温泉ある。
温泉入れないっていうか、その、ね、疲れないわけじゃないですか。入った気になるだけでしょ。
それね、すごいことが人間って起こるんだなって思ったのは、
あの
ファントムセンスって言って、その目の情報からもう温泉入ったみたいなポカポカ感が実際に来るんですよ。すごく。
本当。
うん。あの前もちょこっと言ったけど、あの高いところから落ちるとちゃんと足にビリビリっていう振動が来るんですよ。
そうなの？
バーチャルで。そう、あとね、耳元でささやかれると耳元で息吹きかけられてる気になる。
本当に。ああ、なんかそれはわかる。はいはい、わかるわかる。
そう、なんかキャラが顔をすげえ近くに来て話されると息がかかってる気持ちになるし。だ、そう、そういうのは
劇中遊びできるじゃないですか。
うん、うん。
ハサウェイの、うん、あのヒロインの遊びができ
る。ギギちゃん遊びできるよ。
できますよね。
できる。
ありたい。
そう、だからそういうファントムセンスをこれ言うとまたまたっていう反応に大抵なるんだけど、これね、バーチャルやってる人はもうあるあるなのよ、それって、うん、ファントムセンスってわかるわかるっていう感じなの、みんな思ってるんです。だから。うん、だから温泉入るとちゃんとポカポカしますよ。本当に本当にポカポカしますよ。
じゃあ今度温泉収録します。
温泉収録します。いいよ、ポカ
ポカ。じゃあ司にもあのちゃんとオキラス買ってあげて3人で収録しましょうよ。
いいんじゃない、温泉収録。裸はまずいからちゃんとタオルを巻いてるアバターか、もしくは、あの何、何、タオルとか別なくてもいいロボットみたいなアバターとか。
ロボットは入れたらあかんやろ、温泉に。
その辺難しいな、別に。バーチャルだからいいんじゃないかね。
そうですか。うん、まあまあ、あの、VR チャットでもオリジナルキャラクターとかを作れるじゃないですか。
うん。だから、ね、からそれこそクラゲさんが作ってくれたあの、うん、グダラジコちゃんとか俺めちゃめちゃ活用してますからね。
そうですね、
うん、VR チャット行くときは大抵あれを着て行ってますから。
そうですか、うん、僕もちょっとオリジナル作りますわ。
いいですね、作りましょう。
はい、はい、お便りは、以上ですかね。
はい、
はい、ということで、グダグダゲームラジオのお便りは、ツイッターからでも、ブログからでもお便り募集しておりますのでよろしくお願いします。
はいはい
はいはい、ということで、グダグダゲームラジオ第372回お便り会でございました。
はい、
はい、そうですね、先週かな、呪術廻戦を見てきまして。
見てきましたね。
はい、今回はですね、乙骨っていうキャラクターが、主人公なのかな、確か。
うん、
はい、乙骨雄太が主人公なんですけども、まあ、声優さんが、そうそうそう、声優さんがね、尾形さんなんですよ。うん、尾形めぐみさんかな。エヴァンゲリオンの碇シンジ君。
うん。
だね、ちょっとね、僕、碇シンジ君の声なんですよ、もう尾形さんって言ったら。
あれさ、
だから、
わざとやってんのかね、あれ。シンジ君みたいなセリフを言わされてるじゃん。
そうなんですよ。乙骨 のねキャラクターもね、シンジ君みたいなキャラクターとね同じ感じのちょっとあのネガティブというか後ろ向きな性格だから、あのすごい似ているセリフを吐きまくるんですよ、碇シンジ君みたいな感じで。
逃げちゃダメだみたいなセリフある
あります、
あるんです。普通にあって、もうそれを連呼させたらシンジ君になっちゃうんだよ
そうなんですよ。これはちょっとミスマッチかなと思って思ったんですけども、まあ作品的にはすごい良かったんで、ぜひですね皆さんもちょっと呪術廻戦ゼロをですね見ていただきたいなと思っております。宮と、
はい、呪術廻戦の推しキャラは東堂葵ですのヤスと、
呪術廻戦の推しキャラはあれです、あのおにぎりの具を言う人です。
ツナマヨ、はい、
はい、井上塚さんでした。
沼木トゲくん、はい、
それでは皆さんさよなら、
さよなら。